問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買い取りで旅立つ愛車に花道を。車の買い取り販売ならそこから。
TBS ラジオ公演ディズニーワールドビート2025、4月17日木曜日、東京オペラシティコンサートホールで開催。ディズニー音楽をビッグバンドのスペシャルアレンジで送る迫力のライブパフォーマンス。詳しくはコンサート公式サイトをご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先日雑誌のニュースがわかるの企画で子供記者の取材を受けました。中学1年生男子、伯山ラジオヘビーリスナーという、嬉しいですけど変わり者です。このラジオを友達に勧めたところ、なんだよそれって言われたそうです。友達が正しい、まともな環境。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の佐藤健さんです。
重藤どこ行ったあいつ。
ちょいちょいサボりやがって、あの野郎、舐めてんな仕事。
違うんだ、あいつ本業でなんか京都に行ってるって言うんだ。来週もどうもお休みらしいんですよ。だ、京都で芸者と遊んで八つ足食ってんすよあいつ。
いや、まあ仕事だからね、しょうがないんですけど。そうでね、私はね、あの3月1日から3月10日まで桂米丸師匠の追善興行、これ2日だけ出させていただいたんですけどね。知ってますかね、米丸師匠って。去年お亡くなりになって、年が99歳でお亡くなりになったんですよ。で、一般的にはそうですね、あの笑点の歌丸師匠のその師匠です。すごいでしょ、歌丸師匠の師匠が去年まで生きてらっしゃったっていうね。まあ、もともと兄弟子だったりして、こういろんな関係性はあるんですけども、最終的には歌丸師匠の師匠って感じで。まあ、とにかく私が前座の頃とか、もう着付けつってね、着物をこうね、あの着替えを手伝わせていただいたりとか、着物を畳ましていただいたりとか、もうバリバリでしたから、まだ私がだから14、5年前か、80前半とかかな。もうなんかね、やっぱもう面白いおじいちゃんでしたね。もうとにかく、米丸っていえばもうテレビの創世記を支えてますから、お好み演芸会の初代司会者ですよ。で、お笑い漫画道場の初代司会だったり、お笑いスタータンの審査委員長とか、だからすごいのがさ、もうあの、全然やってないんだよ、下働き。いきなり二つ目付け出しなんですよ。で、入門して3年で真打ちになってんの。新潮師匠だって5年かかってるんですよ。真打ちでも3年でなってるってこんなことないんですよ、例が。でも、ずーっと売れて、死ぬまで売れて、それで終わってったっていうような形で、だから、まあそのなんか盛大な追善興行みたいな感じでさ、で、俺としては、もう落語ファンみたいなところもあるから、なんだろうな、楽屋で修行してて米丸師匠がいると、なんか歴史上の人物が目の前にいるみたいな感じ。で、なんかね、敏感なんですよ。新作がつって自分でこうね、作品作るあれだから、テレビとか見てて、オードリーの春日が面白いっつって。あの、カスガのね、胸の叩き方がいいんだよ、つって。ちょ、高調子の人なんだけど、こうやって、叩くんだよ。あ、違うな。あ、違うな。 あ、違う。春日はもっと面白く叩く、ああって、80代の人が心臓を叩き続けてんだよ。それ、春日さんじゃなくて、杉ちゃんなんじゃねえかなっていう。それがすごい面白くて、こうじゃない、ああじゃないっつってずっとゲイの練習とかしてたりしてさ。でも基本的にもうかっこいい、もうスターだから、背筋ピーンとして、俺の時80代だったけど、もう白いハットかぶって、帽子で、白いスーツも下も全部白で固めてさ、鏡の前でも動かないみたいな。もう10代の子供みたいな感じでずーっと髪いじって、邪魔だよジジイっていう、おいっていう、ずーっともう一番偉すぎて、誰も注意できないっていう。で、まあ、お茶とかも入れたりとか、着物も畳ましていただいたりとかしてさ、で、よっと、ゲソ揃えるっつって、いわ、履物だよね。で、履物もいろんな師匠方がさ、楽屋にいらっしゃるからさ、どれが米丸師匠のか分かんなかったりするんですよ。だけど、あ、どうせ白でコーディネートされてるから、白靴だろと思ったら、案の定ピッカピカの白靴があって、これで持って、あ、これでございますっつって、靴べら渡して、あいーんっつって、で、そこまでよかったんだけど、杖があったんで、あ、これ米丸師匠のかなと思って、杖を渡したんだよ。したらさ、米丸師匠って杖つかないってポリシーがあったみたいで、やっぱそのなんか俺は年寄りじゃないっていうことがあったんだな。で、別の師匠の杖だったんだ、後で分かったんだけどさ、したらさ、米丸師匠がぐーっと顔色変わって、君、誰の弟子だいつって、しゃっぺーしくじったって、落語芸術協会で一番偉い人を一番ペーペーの一年目のやつがしくじって、俺自分の師匠の名前出したらうちの師匠にも火が回るんじゃないかと思って、とっさに、春風亭昇太の弟子です。とっさの起点だよね。したら、米丸師匠、そうかい？昇太ならいいよつって許されたんだよ。奇跡のやったーと思って。でね、米丸師匠って人はね、どんなに後輩だろうがね、受けるやつに対してライバル視するだ、フラットなんだよね、いい感じでさ。で、翔太師匠が講座上がってる時にさ、こう袖っつってね、楽屋の横からこう翔太師匠の受けてる講座を見るわけ。たら、最初ニコニコ笑ってたんだよ。翔太は受けるねー、なんつって。で、だんだんその受け方がすごいから、翔太受けてるねー、つって。だんだん怒ってきて、で、その間に翔太師匠がなんか、高座に寝っ転がって座布団の上に、うわーとか仰向けになってさ、バタバタバタバタみたいんで、翔太師匠また可愛いからさ、ドカーンってまた受けるんだよ。それを見ながら米丸師匠顔がぐわーって苦渋をもう、見たみたいな顔で、あそこまでして受けたいかねーつって。面白かったですね、その感じが。で、後日会った時に、米丸師匠が俺のこと見て、翔太は相変わらず寝っ転がってるかいって言ったら、寝っ転がってなかったんだけど、その時はさ、あ、相変わらず寝っ転がってます、つって。したら米丸師匠がニコってもう少年みたいな笑顔で、あれでも面白いよね、つって。で、またさ、白いスーツにさ、もう本当に白い帽子かぶって白い靴でさ、杖はつかずに背筋を伸ばしてスーッとこうやって帰ってくんだよ。もちろん本人ももうバカ受けてさ、なんかその姿がなんか俺は大好きだったな、あの人。でも、なんかチャレンジな人でさ、まだ80半ばとかかな、俺がもう二つ目とかになってる時も90近くの時に、米丸師匠の講座聞いてたら、あれこれ聞いたことない話だなと思って、縦前座に、あれこれさ、米丸師匠のこれ、なんて新作って言ったら、いや、わかんないです。つって、ああ、そう、つって。で、他の人にも聞いて、あれこれ何の新作ですかって二つ目にも聞いて、わかんない。あれわかんないわかんないって、一問の人もわかんないって。後で考えたら、それネタ殺しだったの。もう90間近くぐらいの時に、まだネタ下ろしてんです。新しい作品を作り続けてんの。で、降りてきてから、まあ、15分のところ25分ぐらいやってたんだけど、どうだったい僕の新作はつって。だからみんなもう偉いから、すっごい偉い人だから、いやー素晴らしかったですみたいな風に、まあ言うんだよ。お互い芸人同士だからさ。だから孫弟子の翔丸ってやつがさ、空気読めないっていうか物事をはっきり言うすぎるやつでさ、いや、長すぎますね、つって。なんか、途中宇宙人出てきますけど宇宙人いらないですねみたいな。おいやめろよお前、偉いんだその人はっていう。そうかーいっつって面白かったな。であとね、こうフラッとさ楽屋入ってきてさ、まあ米丸師匠が入ってくるだけでスターだから明るいんだよ。おじいちゃんなんだけどさ、入ってきたと思って、いい店を見つけたんだよーっつって入ってきて、ああ、何の店ですつって、お周りの人が聞いたら、君たち多分行ったことないのかなーつって、どんな店です、サイゼリアって言うんだよ。安くて美味しいよ、あそこは。今度行ってみた方がいいよ、つって。で、みんな、サイゼリアって聞いたことないな。そんな店が、さすが師匠、なんつって。面白いんだよ、それが。もう天井人だからさ。 で、米丸師匠とかもスターだから、やっぱもう牛丼屋さんで食べるのもね、例えば吉野屋さんとかで食べるみたいなのも、まあいいじゃない。もう今のさ、庶民的なスターとかだった。でも掃除のスターだから、もうそういうところで食べてたら他のお客様が幻滅しちゃうかもしれないみたいな感じで食べなかった人なの。その人が晩年行き着いた境地がサイゼリアだったっていう。美味しいね、あそこ、とか言って。で、最後までなんか芸が好きで、ネタが好きで、まあお客様に愛されてて、うちのばあさんも好きだったな。あ、米丸だ、米丸だっつってさ、うちのさ、ずっと人の悪口しか言ってないババアが、米丸師匠好きだったね。品があるからなんだね。いや、でも本当になんか、落語芸術協会のトップ中のトップの人がね、去年亡くなってしまって、その一番弟子の米助師匠が、だから追善興行でもすごいんだ。もう普段ならこのね、寄席っていうのは落語芸術協会だったら落語芸術協会の人しか出ないんですよ。それが落語協会の人が米丸師匠推薦だから出て、落語芸術協会で五代目円楽一門会、立川流、上方落語協会、さらには講談だ、浪曲だって、でその他にも色物の先生って、うわって、いやもうあんなのもう空前絶後で二度とないんじゃないかって寄席が展開されてましたね。で、京太郎師匠の後の志の輔師匠とか痺れてね、落語協会柳家京太郎、立川流の志の輔っていうね。で、またそういう時にまた京太郎師匠が仕掛けてめちゃくちゃ受けるんだよね。で、その後をどういう風に志の輔師匠が勝利するかとか、もうそういうなんでしょう。普段会わない顔合わせみたいな感じで、まあ非常に刺激的な10日間で、まあ落語界全体への波及みたいな感じと、あとまあほんのちょっとだけ米丸師匠に対する追善とかこつけて、米助 TV のそのチャンネルを伸ばそうとしてんじゃないかっていう。チャンネル登録者数、まあそういうの全部三つどもえで、なんか最高の回でございましたね。で、書くことに、今ちょっと寄せが熱いっていう感じにちょっとなってまして、それで言うとね、ようやく冒頭の子供記者の話になるんですけど、その毎日新聞の子会社の雑誌があって、なんかニュースがわかるみたいなさ、小中学生向け雑誌みたいな。で、そこで企画があって、そのお子さんで会いたい人に取材させましょうみたいな。そんな感じの。で、その中学1年生の男子。これがなんと、熱心な白山ラジオヘビーリスナーなの。めちゃくちゃやばいやつで。中1ですよ。おやっべえやつ来んのかなっていう。でも会いたくねえなと思ったんだけど、その子が浅草演芸ホール、寄席もどうも行ったことないっつんで。で、落語も講談も好きだっつんで。で、浅草演芸ホール俺も出てるから、そこに来てもらって、その後に取材みたいな感じでさ。ほんでもって、まあ、初体験って大事じゃない？どんなものでもさ。だからその中学1年生にとっていい浅草演芸ホール体験してくれればいいなと思ったのが、ちょうど俺の一個前がさ、円助師匠っていう落語家さんでさ、この人が今現役なんだけど、93歳なの。米丸師匠99歳でお亡くなりになったけども、目指せ米丸みたいな感じで、93なんだよ。で、その93歳の円助師匠、以前にもこのラジオでお話した、あの円助師匠がかけたネタがですね、侍がですね、梅毒で鼻がかけるって話なんだよ。まあ、初体験にはふさわしくないかな。鼻欲しいって話なんですけど、まあ、浪人者がさ、吉原かの花魁かなんかと、まあ、そういうのをやって、まあ、ちょっと性病が移っちゃったのかな。で、梅毒で、ま、鼻が欠けちゃって、で、女房もいるんで。そしたら女房がさ、私は、悔しゅうございますつって。そしたら、そのね、梅毒で鼻が欠けてるやつはもう、はっきり、ほんはんほんはん言って喋れないんですよ。で、悔しゅうございますの後に、そなたは悔しいか。我は、鼻が欲しいって。大爆笑だった。絶対やっちゃいけないですよ、こんなの。今、テレビでも鼻欲しいってできないんじゃないかな。古典落語で昔からあるもん。それを中1の、ニュースがわかるに企画した子供記者が初めて聞いた落語です。鼻欲しいって。で、お母さんと一緒に来てたんだよ。お母さんと一緒に、その中1の男子が、鼻欲しいから始まっていくっていう。で、毎日新聞の部屋でさ、待ってて着替えて。で、雑誌自体が出るのが7月、8月らしいんで、まぁ、ちょっと待っていただきたいんですけど、うん、で、マネージャーの山口さんとどんな子かね、どんな子かね、みたいな、いやー、客席だと分かんなかったですね、みたいな言ってさ、コンコンつって、はいつったら、カチャンって入ってきて、したらさ、白シャツにグレーの V ネックだよいい時のケーキ屋ケンちゃんなんすよ石田純一のちっちゃい頃みたいな、すっげーと思って、 もうなんていうの、明治初頭から第二次世界大戦の敗戦直後までいた家族みたいな花の族ですよね。本当にさ、中一のいいとこの子なんだよ。で、お母さんもさ、品があって美しいわけで、これはちょっとお土産をみたいなお菓子持ってきてくれて嬉しい。しかも気が利いてんのは俺だけじゃないの、マネージャーの山口さんにも。で、家族のさ、仮名で鈴木くんにするけど、その鈴木くんがさ、山口さんだっていう、ラジオリスナーだから、俺より山口さんに反応してんだから。あなたがひょっとしたら山口さんですかっていう。そのなんか、チャップリンの最後の街の日みたいなさ、目が見えない人が目が見えるようになって、あなたがお金をくれた人みたいな感じになってんね。いやー、本当にありがとう、つって、中学1年生って言ってさ、つって。そしたら、はいつって、これで、名刺ももらっちゃったりなんかしてさ。で、それでさ、名刺13歳って書いてあってさ、クラブ活動、バレーボールとか、携帯電話とか、メールアドレスとか書いてあるんだけど、リスペクトって書いてあって、何と思ったらさ、横に、6代目神田伯山って書いてある。すごいだろ、名刺を、13で名刺を作ってんのもすげえけど、リスペクトの項目ないから。13年しかまだ生きてないから、そんな肩書きないんだよ。だからもうリスペクトって勝手に書いちゃってんだよ。で、神田伯山って書いてあった。ああ、嬉しい、これ作ってくれたのって、ありがとうつって、嬉しい、嬉しいつって、じゃあ座って、つって。で、なんか、いいとこのさ、やっぱり私立の学校でさ、もうだからまあ、ディレクターの戸波さんとか曰く、親ガチャ大成功なんですよ。品がいい子なわけ。で、その子がさ、なんでこのさ、ラジオ聞いてくれてんのかってなんかちょっと不思議じゃない？で、俺も聞いてみてさ、どういう経緯でさ、なんか、ラジオとか聞くようになったのって言ったら、実は、つって、で、お母さんの方何度も振り返って、いいの言って、いいのいいのいいの言って、みたいな。で、何って聞いたら、実は、お父さんとお母さんも、元フォルクスワーゲンに勤めてまして、つって。え？もともと俺、松之丞時代にフォルクスワーゲンさんがスポンサーで入ってくれてたけど、え？その時の？そうなんです、つって。で、もう今、父も母も、もうフォルクスワーゲンの会社ではないんですけども、その時代に松之丞さんって人に、今回なんかラジオ CM なんか提供したからみたいな感じになって、松之丞さんっているんだっていう、それきっかけですっていうの。フォルクスワーゲンきっかけなんですよ。だったらもう一回スポンサー戻ってきてくんねえかな。未だに乗ってんだけど、中古だけど、フォルクスワーゲン。ええー、と思って、そうなんだと思って、そうなんですつって、でも普段はさ、で YouTube とかでもさ、なんかいろいろ白山 TV とか見てくれるの、はいつって、実は僕はラジオっていうよりも最初白山 TV きっかけでみたいな、最初に小学校3年とか4年ぐらいの時になんか松之丞さんって人をそのなんかうちの会社が提供するからみたいな感じで知ったんですって、その後にコロナの時代に白山 TV を見まして、それでもってうわすごい面白いと思って、だから僕中学受験の前にずっと隠れて白山 TV を見てました。へえ、そうなんだと思って。で、その白山 TV から、今度は、問わず語りの神田白山とか、問わず語りの松之丞を聞くようになったんです、みたいなこと言っててさ。だから、お母さんとかがガチャンって入ってくんだって。勉強してるつって。なんかもうダージリンの紅茶とかさ、もうほんとシフォンケーキみたいなの乗せたお母さんがイメージですよ。なんとか、勉強してるって言って、ガチャンってこう開けてきたら、はって白山 TV 隠すみたいな。勉強してるよとかって。俺の場合中学1年でオナニーしてたから、母親が年中入ってきて、そのオナニーを隠すために俺技術が進歩してったんだから、それで ED になってったんだから。で、ちなみにそのなんか俺のラジオって何が気に入ってくれてんの？中学1年に刺さるの？って言ったら、いやなんか、包み隠さず言ってるっつって。大人はみんな包み隠してるんですけど、この人だけがなぜか隠さないっていう。あ、そう、俺隠さない。いや、あのラジオだって隠してる方だよ。いや、でも、なんか、中学の1年生の僕からするとすごい隠してなくて、なんか、プライベートなこととかもなんか、明け透けにお話してて、僕はそういうところが好きです、みたいなこと言って。あ、そう、ありがとう。で、今日は初めての寄せ体験ってことなんだよね。そうなんです。ずっと行きたかったんですけど、今日初めて、寄せを体験できました。どうだった？つって、当然俺の講談褒めんのかなと思ったら、エースケ師匠が良かったです。ハニャフンヒーっていう、あれが、すごく、僕に刺さりましたっていう。エースケすげーっていう。エースケ師匠刺さってるっていう。で、あーっつって、でも思ったのは、あれ？と。エースケ師匠いいけど、俺はと思って。でもなんかそれ聞きにくいじゃん。でも俺やっぱさ、包み隠さず言おうだから。どっちかっていうと。いや、分かった。エースケ師匠は分かった、分かった。うん。で、俺は良かった。はい、もちろん、白山さんの、ね、お相撲の話、谷風の情け相撲ね。はい、その、お相撲の話、人情の話、すっごく良かったです。うん、そうか。円助師匠と、俺と、どっちが良かった？
白山さんです。変な間が空いた。お前リスペクト三遊亭英介に書き換えんじゃねえかっていう。白山さんですもちろんみたいな。でもともと僕が好きなのは宇都宮峠って話でマニアックなガキだなっていう。あの話聞いてくれてたの、はいなんつってさ、そっからさ、まあ、いろんなトークよ。小中学生にとってどういう風に生きたらいいですかみたいなしたら、相変わらず俺もラジオと同じこと言ってて、まあ、恋愛だねっつって。でも僕男子校なんですよ。関係ないね。男子校とかそう言い訳しちゃいけないよって。恋愛できないとおじさんみたいになっちゃうって。おじさんみたいにわけのわかんない人生を歩んじゃうから。恋愛をした方がいいって。もう恋愛をとにかく自分ができなかったことをさ、下の世代に押し付けてくるっていう。まあ、ちょっと気持ち悪いおじさんなんだけど。でもなんかね、なんかいい感じでしたね。白山さんは、名実ともに講談会を背負って立って牽引されてると思うんですけど、おいダメだよ、鈴木くん。そんなわけないんだ。上の先輩もいるし、後輩でも優秀なやついるから。でもちなみに今、なんて言った？あ、白山さんは名実ともに講談会を背負って立って牽引されて、ダメだ、鈴木くん。それはね、まだね、まだちっちゃいから分かってない。もっとほんとうちの師匠とか素晴らしい先生方いっぱいいるから、俺が背負って立ってるなんてことはないんだけど、なんて言ったもう一回。そういう話をずっと、しつこくしてたな。でもなんかね、好きを極めた方がいいよってできるうちにって、好きってなんかすごく尊いことだから、で、俺はね、昔ね、公文式に行った時に小学校の頃かなって、公文式の OB が来てて、で、なんかケーキを食べる誕生日会みたいななぜかあって、公文式自体は立派だと思うんだけど、そこの OB の大学生が、教えながらね、なんだよ、君さ、なんかすごく戦国武将とか好きなんだねって、でも受験とかに出ないから、あんな関係ないよ、関係ないよって、そういう風に言われたんだよ。でもその時ね、俺はね、受験とかのためにやってるわけじゃないんだけどなーって小学生ながら思ったんだよ、鈴木くんつって。はいって。たださ、結局今の商売になったら、その戦国時代の武将のそのマニアックな話とか、その歴史的背景とか詳しいっていうのが、この仕事の役に立ってて、何かを好きであるってことは、なんか受験のためとか思われがちだけど、そうじゃなくて、それを突き抜けて、好きをこう極めていくっていうか、自分の好きにとことん向き合っていくみたいなのは、小中学生の時に、自然にできることだったりするから、それはすごくなんか、鈴木くんのためにも僕はなると思うんだ、みたいな感じの、すごい真面目なことも言っちゃったりなんかしてさ、お母さんもこう、ふんってこう優しくうなずいちゃったりして、で、毎日新聞の人とかのその子会社の人も、ふんふん、なんて感じで、すっごくいい風に丸く収まって。で、最後にその子が、こんなこと言っちゃなんですけども、お写真、ああ、もちろん写真撮ろうつって、サインも、ああ、いいよいいよ、サイン書こうつって、六代目神田白山って書いたらさ、したら、実は、つって、マネージャーの山口さんとかツッツッツッツッって寄ってって、山口さんのサインもいいんでしょうかつって。したら山口さんもサインなんて書いたことないから、俺っていう俺もっていうつって、で、俺も、あ、山口さんぜひ書いた方がいいんじゃないっていう、せっかくだから。じゃあ、これさ、このように一枚の色紙だけど、俺のサインのその横に山口さんもちょっと書いて、みて。で、山口さんもサインなんか一回もさ、生涯に書いたことないんだよ。ずっとなんかダジャレしか言ってないんだから。X で。直筆ないんだから、自分のことを慕っている、初めて会った中学1年生にサインっていう、何書くのかなと思ったら、カタカナで縦で、マネージャーマッシュって書いてあるんだ。いいなと思って、縦でカタカナでマネージャーマッシュ。ありがとうございますって、その子供ライオンキングみたいに書いてたよ、このサインを。なんかいいことしたなと思って、ちょっとだからね、ありがとうございますって最後エレベーターまで送ってくれて、お母さんもニコニコして品が良くて、ありがとうございました、ありがとうございました、みたいな感じでさ、あ、このことラジオとかでも言ってもいいかなって、あ、もちろんです、楽しみにしてます、みたいな感じになって。いや、なんかだから本当に、ああ、いい家庭に育ったいい子だなと思ってね、多分、まあラジオリスナーいろんな方いらっしゃると思うんですけど、まあ多分最年少の、白山ラジオリスナーじゃないかなと思ってね。で、その子がね、最後に言ってたのが、だからさ、このラジオさ、せっかくだからその鈴木くんのさ、大好きな気持ちでさ、クラスメートにさ、白山ラジオ、どんどん広めてくれよっていう風に言ったら、それが友達に勧めたんですけど、なんだよそれって言われるんですって。なんだよそれって言われちゃうの？はい。みんな聞いてもくれないで判断するんです。頑張れよお前っていう。頑張れよって言ったんだけど、考えてみたら俺が頑張んなきゃいけないっていう。俺だなって問題はと思ったりしてさ。でもなんか楽しい時間でしたね。そういうわけで一回ちょっと CM 行きましょうか。ね。CM です。
問わず語りの神田白山。
桃黒、桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい。 特大エビフライだ、入るか。
ビッグフライ大対戦。
胸焼けに大対戦第2類医薬品です。
大対戦ありがとう、いい薬です。
TBS ラジオ公演、ブラッドメルド、クリスチャン・マクブライド、マーカス・ギルモア、トリオジャパンツアー2025。グラミー賞受賞ミュージシャンで構成された初結成のトリオが5月に東京公演決定。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大対さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうで、この前さ、1988年に制作されたさ、大林信彦監督の偉人たちとの夏っていうのを見たんですよ。これがやっぱり良くてさ、米丸師匠出てくんだよ。で、風間森夫さんが40歳のシナリオナイターっていう設定なんだけどさ、もう妻子と別れてこう人生がちょっとうまくいかねえな、みたいな。で、生まれ育った浅草にフラッと行くみたいな感じでさ。で、もう実は両親は自分がその12歳の頃に交通事故で死んじゃってるんですよ。で、親父が片岡鶴太郎でね。で、母親がこう秋吉久美子さんみたいな感じなんだけどさ。で、浅草演芸ホールにその疲れたさ、風間森を40歳がふらっと行くの。で、お客さん結構混んでてさ。で、その時にさ、米丸師匠の落語やってんだよ。で、それがさ、米丸師匠のお若い頃でさ、50代から60代ぐらいかな。いいんだよね。なんか、喋りが軽快で、で、ドカーンドカーンっていう客席の空気。で、そこで、風間森夫が、ふっと前に、親父っつって、親父を見つけるんだよ。で、風間森夫もう40歳でその頃ね、あの設定として、それより自分より年が下の親父がそこにいて、よーっつって。で、その寿司屋のさ、片岡鶴太郎さんが似合うんだよな。で、なんか、お、一緒に帰ろうぜ、みたいな感じでさ。で、なんだかわかんないけど、ついてくみたいな感じなんだよ。で、なんかそのなんかね、自分がもう疲れ果ててる時に亡くなってしまった両親に、まあ夏だからお盆のシーズンってこともあるんだよね。こう出会ってしまうみたいな感じの。だからなんかこれがなんかね、その時の米丸師匠がこう対比で、その明るくて楽しい落語をやってんのとその落胆してるっていう。だからこう気持ちがこう沈んでる時にこそ落語ってこうガッて来たりするんですよ。寄席行くとさ。で、その時にふっと出会うっていうね。なんかね、それがね、妙にその映画でね、ハマってるところなんですよ。見事な。見事な流れだなっていう。だからなんかこう笑いの中にこうふっとこうね静まるような美しさとか、なんかノスタルジーみたいなのがあってっていう。まあでもとにもかくにもね、あの偉人たちとの夏がちょうど昨日の3月13日まで松竹シネマプラスシアターでもって無料配信されてたんですよ、 YouTube で。でも今今日3月14日でしょ。まあだから残念っていう。本当に申し訳ない。一番今いらない情報かもしれない。3月14日になってるから。まあでも何かの形で見ていただきたいんですけど、ぜひね、偉人たちの夏久しぶりに見たらいい映画でしたね。でも俺も41で、設定も向こうが40だから、なんか重なるところもあって、心が疲れてるとこのあの余生の良さっていうのをね、なんか存分に感じさせて、そこには、売れに売れていた米丸師匠が当然映画にも使われてっていうのがなんか、すごく僕の中でしっくりきてね、ああなんか本当に生きた伝説だったなってことをね、改めて私も追善をしたいなと思った次第でございます。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple、Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
八村凛太郎です。
迫田孝也です。
僕たちも出演しております日曜劇場と TBS ラジオがタッグを組んでポッドキャストをやってます。
タイトルは
日曜劇場三上先生スピンオフ凛徳学院放課後ポッドキャスト。
本当にね、毎回毎回生徒が来てくれて、僕はね接する機会がなかなかなかったから、タモツは嬉しいです。
本当ですか、タモちゃん。
ちょ徳森くん、
何ですか。
溝端先生ってちゃんと呼びなさいよ。
なんで僕もタモ
ちゃん呼びたい。タモちゃんは他の生徒のもの、あなたは溝端先生って呼んでください。
なんでですか。溝端先生、
溝端です。
すいません
で
した。
凛徳学院放課後ポッドキャストはドラマの放送の前日、毎週土曜夜8時配信です。
はい、ぜひ皆さん聞いてください。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズが
ネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。